返信遅れてすいませんじゃなくて、君への思いを言葉にするのにこんなに時間をかけたんだっていうノリで言いたいんですよね。ラジオトーク公式番組あなたのお耳の秘密基地、お相手は今日も元気に苦悩中文筆家の牧村こと牧村あさこです。今回のお話は返信遅れてごめんね族っていう話をしたいと思います。いや、なんかそれが族なのか何なのかは分からんが、返信遅れてすいませんっていう表現が地球を覆っているなと思っていて、多分地球すべては覆っていないんだけど、このなんかスマートフォンとかインターネットとかの速度感で、そのプイプイって言ってシュパシュパって言ってその言葉を文字でねやり取りしている文化の人たちは、返信遅れてすいませんにあたる表現をみんな自分が使ったかもしくは目にしたかしているだろうなって思うんだよね。これをね根本的に考えていきたいなっていうのが今回のテーマですね。返信遅れてすいませんにあたる表現をこの間ニュージーランドの人と話していて知ったんだが、 Sorry for Radio Silence っていうんだって。 I'm sorry for Radio Silence っていう言い方をするらしくて、ラジオサイレンスってなんだろうね、ラジオの静寂、そのなんだろう、ちょっとうまくチャンネルが合わなかったのみたいなことなのかな。なんかおしゃれな表現やなと思って、なんかラジオサイレンス失礼しましたみたいなおしゃれな表現言いたいなと思ったんだけど、とかそういう表現が生まれるぐらい。あと他の言語を喋る人もいると思うんですけど、他の言語で見たことありますか？返信遅れてすいませんにあたる表現はいろんな言語であると思ってて、よかったらそれをね、あなたもラジオトークでお話になってくださったら面白いなと思うんですけど、まあ、とにかく返信遅れてすいませんってニュージーランドの人と喋ってても日本で喋ってても言うなって思ったのと、これでもう一個思い出すのが、90年代に読んだ電子メールのマナーっていう本かなんかなんだよね。いや当時電子メールですよ、電子メール、それをもはや触ったことのない方も多くいらっしゃるだろうと思うんですけど、センター問い合わせっていうのがあってね、メールとかその LINE は存在してないか、そのなんか相手からのメッセージっていうのは新しいのが来てますかっていうことで、郵便ポストを覗くようなセンター問い合わせっていう操作をすると来るものだったりしたんだよね。そのしなくても来るんだけど、すっげえ相手からの頼りを待ってる人は一生懸命そのセンター問い合わせっていう、手紙に例えれば郵便ポストを覗く仕草に相当するものを、当時ガラケーですよね、ガラケーで一生懸命やったりとかしていたんですよね。電子メールと言われるものでもそうだしね、パソコンの中で新しいメールが来てますかっていうボタンを押したりとかしてたんですよ。それぐらい新しいメールを読みたいですという意思表示がこちら側からあって、でやっと新しい言葉が届く、自分から新しい手紙来ているかなと思ってポストを覗く、人に会いに行く、自分から聞きに行く準備、その言葉を受け取る準備ができていて受け取りに行くっていう動作がまずあったんだよね。でも今だとさ、勝手に通知来るじゃん。もうなんか何、どういう音で来るんですか。僕全部通知オフにしてるんで分かんないんですけど、勝手に向こうから来るじゃないですか。でまあ来ると気になるから開くよね。で開くと既読っていうのがアプリによってはつくじゃないですか。で既読無視っていう言葉が何回も言ってるんだけど全く私理解できなくて、既読ってすでに読んだって書くじゃん。それはすでに読みましたよという自動的なある種の返事だよね。相手の人がもうすでに読んだというマークがついたというのはある種の返事だと私は思っていて、だから既読無視ってなんか本当にはいって言われて無視されたって怒ってる人みたいな風に見えて、なんか不思議だなって思うんですよね。 でそれぐらいのそのシュポシュポみたいなで既読っていうのがついたにしても無視だと捉えられるような、もうその本当にピンポンラリーみたいにカンカンカンカンカンカンってどんどん言葉を打ち返さないといけないっていうスピード感の中で生きさせられていると、どうしてもそのテンポで人と言葉をやり取りしていない人、人に言葉を伝えたり受け取ったりする際にちょっと考える時間を長めに置きたい人っていうのは常に謝り続ける羽目になるよね。返信遅れてすいません、返信遅れてすいませんっていうことをずっとし続けるんだけど、でもこちとらさ、いやこちとらってその返信遅れてすいませんって僕はよく言う方なんですよね。その返信遅れてすいません族の弁護に立っているんですけど、今こちとらもう冒頭の言葉を繰り返しますよ。君への言葉を、あ、なんかちょっとかっこよく言おうとして失敗したわその こうやってね表現を練っているんですよ。君に届けたい言葉を考えていたらこんなに時間が経ってしまっていたよってことなんだよね。なんかもうそのね、受けるとか眠くねとか、なんか その程度のことを送っている暇はないわけ。例えばなんか、なんかいい例を思いつくかな、なんだろうな、あ、例えばなんかスイカバーに塩かけるかどうかっていう会話を友達とめっちゃして、でその後じゃあねって言って離れ離れになったとするじゃん。で今日楽しかったありがとうみたいなメールがスイカバー塩かける派の友達から来たとするじゃん。それにその日のうちに僕は返さないんですね。スイカバー塩かけるって周りの人にいろいろ聞いてみたりは、いや周りの人に聞きはしねえな。まずスイカバー塩かけて食べたことは自分はないので、スイカバーをまず買える日まで待ちますね。スイカバー買ってきて、で多分スイカバーってうまくパッと塩かかんないじゃん。だからちょっと一回舐めるの、それともちょっと溶けるまで待つのとかさ、なんかちょっとこの細かい相手がどういう感覚でスイカバーに塩かけてるんだろうっていうのをすごい考えると思うんだよね。あとなんかその味塩なのか藻塩なのか、アコウのなんだっけ、あれアコウの甘塩だっけなのか、なんか違う気がする、まあ、とにかく何の仕様なのかとか、なんかどういう感覚なんだろうっていうのを自分の体で体験してみて、あとなんかスイカに塩かける文化圏の分布とかもすごい考えちゃうかもしれないな。なんかこの暑い地方の人はかけるけどそんなに暑くない地方の人はかけないとか、なんかこの人がどういう人生をたどってスイカバーに塩かけるようになったんだろうっていうことをすげえ考えて練りに練った返事をするのに、まあ、3日とか5日とか全然私はかけるんだよね。で文通、そのペンを持って手紙書いてた人たち、頃の人たちっていうのは全然3日とか5日とか普通にかけてたと思うし、なんならなんかその昔の作家同士のさ往復書簡とかがさ文学館に保存されてたりとかするじゃん。あの1年半ぶりぐらいでも久しぶりに相当することを言っていなかったりするんだよね。だそれくらいのその細かく言葉を交わしてはいないけれども、同じ空の下にちゃんとあるし、あの交わしてきた言葉を覚えているし、それを反芻しながら相手が相手の人生を生きているんだなっていうことをお互いに感じていた感じ、そのなんかずっとつながっていないと不安みたいな、なんで既読したのに無視するのとか、もう5時間も連絡が取れないんだけどとかね、そういう謎の焦りみたいなものはこの常に連絡が取れてしまう技術が開発されるまではやっぱ絶対になかったと思うんだよね。だからもうさ、謝るのやめんか、返信遅れてすいませんじゃないんだわその電子メールのマナーの本を最後、ま、の話を最後までしてなかったの今思い出したけどさ、電子メールのマナーの本にはね、90年代にはね、相手はいろいろ忙しかったりとか、あのパソコンをつける時間がなかったりするかもしれないので、もう当時の表現で言いたいわ、パソコンをつける時間がなかったりするかもしれないので、 まあ1週間ぐらいは返事なくても心配しなくていいんじゃないですかねっていう、1週間ぐらいは返事を催促しないようにしましょう、それがマナーですっていう書き方をされていた記憶があるんだよね。まあそれでよくね それでよくねって思うし、なんかその常につながっていないと不安系のものはやっぱりちょっとあんまりヘルシーじゃないよね。し、そのなんでこのスイカバーに塩かけるってどんな感じなんだろうとか、どういう人生を経てこの人がそれにたどり着いたんだろうとか、そういうのをじっくりじんわり自分の体で、また自分の体で味わえない部分は想像力で、まだ出会ってなかったその人の人生とかを想像しながらじっくりしてみるっていう時間がやっぱ取れないよね。ので、なんかもうこれを喋ったことをきっかけに私は返信遅れてすいませんを言うのをやめようかなと思います。し、そのなんか90年代の電子メールマナーで生きているんでっていうことを周りに表明しておこうと思うし、あとまあ自分はフリーランスで文筆業を営んでいるんですけどね、要はなんか注文いただいて文章を書くみたいなことが起こるわけですけど、急ぎの仕事っていうものがフリーランスには降りかかるって表現させてくれ、降りかかってきたりするじゃないですか。でそれに頑張って徹夜とかして答える人は急ぎの仕事はこの人に頼めみたいな扱いをされるわけじゃないですか。受けないことにしていこうね 急いでもいいことないよ、人生。なんかそのじっくりする時間が必要だし、じっくりする時間をかけるに値するっていうかね、じっくりしたいと思ったものだけを選び取ってじっくりしていきたいなと私個人は思うのでした。返信遅れてすいませんくない、それだけの時間を僕は君にかけたかったんだよ。ということで最後に深呼吸。